聖書を朗読します。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たんです。
本日のメッセージは、キリストが来られた目的です。
おはようございます。ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。先ほどのクラネットの賛美、初めてですかね、この二人で演奏してくれたのは、一生懸命教会で練習しているのを私も牧師室から聞いてまして、本当に素晴らしいなと思っていまして、本番が一番良かったんじゃないかなと、こういうふうに思っています。またこれからよろしくお願いします。さて、今日は、キリストが来られた目的という題をつけましたけれども、明治の20年代にですね、文学界という作家たちのグループがあったんですね。例えば有名な作家から言えば島崎藤村なんかもそういう人で入っていました。国木田ドッポとかですね、まあ何人かの方々いたんですね。で、この文学界のなんと 90% が洗礼を受けたんですね。日本が 1% のクリスチャン人口ということから考えると驚異的な数字ですよね。90%。ところが、そのほとんどが教会から離れてしまいました。理由は、今日イエス様がお話をされた、その意図が理解しなかったというか、そういうことをきちっと押さえていなかった。西洋の憧れとかロマンとかなんかいろんなことのために心は動いたのですけれども、しかしキリストが言われた意味が彼の中には理解されていなかったということになるわけですね。で、私たちも新しい方々もおいでになっていらっしゃいますし、求道中の方々もいらっしゃいます。またクリスチャンもこういったことをいつも抑えておかなければならない事柄で、このことを今日は二つに絞ってですね、一つは、キリストは誰を招いていらっしゃいますかということ。もう一つは、何のために招いていらっしゃるんですかということですね。そういうことについてお話をしたいと思います。一言お祈りしてからご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。愛する皆さんと今、朗読された御言葉を通して、あなたの真理に心が開かれ、励ましを受け、また御心に整えられて、確かな歩みを全うしていくことができるために、この御言葉の時間を祝福してお持ちくださいますように、お一人お一人、心の中にあるもの、通ってこられたところ、さまざまなことがあることを思いますし、またさまざまな課題も、今も抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。どうぞ主がお導きをくださいますように、語りますもの、またお気になる方々、お一人お一人にご聖霊が豊かにお導きをくださいますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。さて、それでは最初にですね、イエス様は誰を招いていらっしゃいますかということなんですが、これはもう聖書のことを読めばよくわかるんですね。31節32節もう一度見ていただきたいと思うんですが、そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いてとあります。ですから答えは罪人を招くというためにおいでになったということなんですね。するとある人はですね、善人もたくさんいらっしゃるでしょうと。その人を救ってあげなくてどうするんですかとおっしゃるかもわからないですね。で、ここで言う正しい人というのは、これは意味がはっきり分かっている必要があるんですが、主の救いを必要としない、キリストの救いを必要としないと思い込んでいる、自分が正しいと思い込んでいる人のことなんですね。キリストのお話を聞くことも好きでしょうし、 心を愛によって感動することもあるとは思いますが、だからといってキリストを信じるというほどは私は必要はありません。私は私で、まあ、やっていけます。と、自分に、まあ、自信があるというか、あるいは自分を正しいと思い込んでいる。そこまで救いを必要としている人間とは思わないと思っている自称義人のことなんですね。そういう人にはキリストの救いというのは十字架とかいうのはわからない。意味は分かっても自分のこととしてはわからない。イエス様は、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて、本当のところはですね、キリストの救いを必要としないほどの正しい人なんていうのは世には存在しないんだ。だからみんな救いを必要としているんですが、しかし、やっぱり人によっては、自分はキリストの救いを必要とするほど悪い人間じゃないですよ。正しい、まあどちらかというといい人間だとこう思う思いがまずあるんじゃないかなとこう思うんですよ。そういう感覚ですと、キリストの救いというのはやっぱりわからないんですね。受け入れられないんです。イエス様の救いというのは罪人だということが分かった人にとってはありがたい。私も教会に行くようになって、まあ半年近くは自分が神の前に救いを必要としている人間だとは分からなかったんですね。嘘をついたことがありますか？はい。悪いことを考えたりしたことがありますか？はい。そうは思いました。でも、悔い改めてキリストを救い主と信じようとする必要はそんなにないというような思い方をしていたんですね。ですから、罪を私は犯しています。私は救いを必要としていますということは、やっぱりわからないといけないんです。じゃあそういうことがわかった人にとっては、キリストの救いというのはありがたいものなんですね。で、じゃあ罪って何かというと、ここでもやっぱり我々日本人は錯覚をするんですけど、それは、例えば殺人とか盗みとかの類だと。だからこそ私は罪人じゃないとこういうふうに思うわけですね。しかしそれは罪の結果であって、本体はそうではない。本体というのは、神と人を無視して自分中心に生きている。そういう自己中心というのが罪の本体であるわけですね。これは案外分かっているようで分からない。三浦彩子さんが洗礼を受ける時の前後の気持ちをですね、本に書いておられるんですね。これは、まあ我々はよく罪の認識というか罪の理解において、非常にこう端的に現れているというのでお話をしたいと思いますが、まあご存知のように三浦彩子さんという方は長い間病気を患っていらっしゃいました。そして、隣のベッドにですね、まあ入院してこられた新妻ですね、がおられて、だんだん話をするようになって親しくなった、友達になった。で、この隣の奥さんがですね、若い奥さんが三浦彩子さんにいろんなことを話を、愚痴を言うようになった。それは夫に関する愚痴だと。で、こういうことを言うんだって言うんですね。私の夫は、結婚したばかりの私に、こんな入院をしている私のところにお見舞いも来ないで。これ幸いとばかりに会社の若い女の子と昼休みコーヒー飲みに行ったりデートしたりしている。私のところにはちっとも来ない。許せないって言ってて、まあ、三浦彩子さんにこの新妻が、まあ、愚痴ってるんですね。そしてその話を聞いた三浦彩子さんは、ひどい話ねえと。あなたのように結婚して間もないのに、そんなご主人って私は、やっぱり許せないわ、とこういうふうに言ってた。そうでしょうって言って、まあ涙ボロボロ流して。で、その晩のことですね。 聖書を読んでいたときに、ヌイラクさんに、何か一つの大きな自分の過ちというか、誤解というものを示された。それは、ヌイラクさんのところにですね、西中一郎ってどっかで聞いたことの名前なんですけれども、西中一郎さんという人が、毎日のようにお見舞いに来てくれるというんですね。でその西中一郎さんという人は、元婚約まで したことのあるような、そういう人で、婚約は解消したんですね。で、西中さんはそれでも、三浦役さんを、毎日のようにお見舞いに来たり、会社の昼休みですね。実は西中さんは、三浦役さんと結婚したかったんだけれども、まあ、病気のことだとかいろんなこともあって、結局は結婚せずに、別の人と結婚したんですね。で、その時にですね、西中さんにももちろん若い奥さんがいるわけですね。先ほどのお話では、妻がいながら自分の会社の若い子とデートしている自分のところに来ないことを散々責めたんですね。だったら、西中さんの奥さんの立場を考えてみれば、自分を放っておいて、かつての婚約者のところにせっせっせっせと足を通わせているというか、そういうことに対して自分は何の良心の呵責も感じない。ということに、はたと気づくんですね。自分は身勝手だなぁ、とこう思った。で、ミラクさんは書いておられますが、おそらく罪というのは、罪を罪としないということが最大の罪なんだっていうことが分かるようになったと。それが分かるようになって私はこの自分の自己中心性というものはちょっとやそっとで変えようがない、一生かかんならばこれがどんなに根としていろんなものがあるかということを思ったときに、意識しているものもあれば意識していないものも山とあるだろう。そしたら神様は私ごめんなさいと言ってイエス・キリストを受け入れて私は洗礼を受ける必要があると言って決心するんですね。ですから皆さんね、まあ教会においでなくて一番オーソドックスな道を歩むっていうのはいろんな道があると思いますけど、ただ一本です。それは自分が神の前に罪人なんだなっていうこと、それが本当の意味で分かったときに、イエス・キリストをあなたは必要としている。キリストを救い主と信じる。そのときにあなたは洗礼を受けなったらいいんですね。それ以外は何もいりません。良い人間になっていきたいです。夢を実現したいです。こんなご利益が必要です。というのは、それは動機としてはあるでしょうけれども、私もそういう様々な思いから教会にはやってきたんですけれども、根本のところの通らねばならないところはそこなんですね。だから、正しい人というのは、まあ、かっこつきの正しい人という意味なんですけれども、そういう人には罪がわからない。自分は正しいと思い込んでるから。けれども、三浦役さんが感じたように、自分は自分のことが分かってない、罪を罪としていない罪人なんだな、っていうことがわかる。その時に、ああ、私は救いを必要としている。これが不幸の根なんだな、ということが分かってくる。病気も悲しいことには違いないけれども、病気で幸せな人もたくさんいます。元気で頑健な体をしていても不幸だと言っている人もたくさんいるんです。人間関係がこじれたり、家庭がおかしくなったりする、そういういろんなことを考えていったときに、その根にあるのは病気でも貧乏でもないんです。やっぱり罪なんですよ。この罪がわかるということが大事なんですね。イエス・キリストは、このところで私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ですから、この一点を、どうぞ、ここを取っていただきたい。イエス様はそのためにおいでになったということですね。第二の、じゃあ、罪人を招いて何をさせるのかというと、32節の最後に書いてありますね。 罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですって。つまりイエス様が罪人を招かれる理由は悔い改めに導くためだ。悔い改めっていうのは実はルカ伝の3章のところで、バプテスマのヨハネの説教のところで触れたはずなんですけれども、まあ、お忘れになっておられる方もいらっしゃるかもわかりませんし、これは大事なことなので繰り返したいと思うんですが、悔い改めっていうのは、悪い行いを改めることだと勘違いしている人がいるんですね。例えば、ギャンブルをもししていたとして、これをギャンブルをやめるとか、あるいはですね、暴力ばっかり振るっていた人が暴力をやめるとか、怒りっぽくて不平不満タラタラと言っていた人がそういう不平不満をやめるとか、そういう悪い行いをやめていくことが悔い改めだと感じがしている。悔い改めの第一の意味、それは思いを変えることです。当時、まあ、3つの悔い改めの必要をお話をして終わりたいと思うんですが、1つはね、自分自身の存在に関する悔い改め、つまり自分自身の存在に関する思い違い、思いを変えていくということが大事だということなんですね。当時の立法学者や祭司たちはどう教えていたかというとね、呪縛の三段論法ってあるんですよ。お前は悪い星のもとに生まれました、だから今こんな災いを刈り取っております、そしておそらく将来もダメでしょう、こういうことですね。例で言えばヨハネでの9章に出てくる生まれつきの盲人、お前は親が先祖が悪い星のもとに生まれたからお前は今盲人であります、そして将来も孤児のまま生きるしかないでしょう、こういう呪縛で自分自身を閉じ込めてたんですよ。しかしイエス・キリストの福音は自分自身に関する悔い改め、思いを変えていきます。あなたは悪い星のもとに生まれたんじゃありません、私があなたを作りました、そしてあなたのために私は喜んであなたを救うために死にます、あなたは私の愛の対象です、そして過去の失敗も傷もやがてあなたが生きるべく神の栄光を表す人生のために用いられる材料にさえない素晴らしい計画をあなたは生きるでしょう、その思いを変えていく必要があるんですね。ですからこの罪人というのは自分が悪い罪人だというような認識をすると大体自信喪失になるんですね。そして自分はダメだと思ってしまうわけです。しかしイエス様は罪人を招いて悔い改める、自分自身に関する考え方が変わっていくんです。これとても大事ですよ。第二の悔い改めは過去の罪に対する悔い改めです。当時の立法学者祭司たちはどう教えていたかというと難行苦行を強いていたんですね。実は10回でも10の戒めですけれども何千と最速細かい細かい規則をいっぱい伝えていたんです。そしてお前がこんな罪を犯したらこれをこうしなさい、こんな善行しなさい、こんな施しをしなさい、これを以上歩いてはいけない、こうしなさい、ああしなさい、これはダメ、ぎゅうぎゅう締めにしていったんですね。そして償いをさせていくんですね。日本人もそういう考え方あるでしょ。例えば刑務所に入って出てきたときに、これから私は罪の償いのための人生を生きていきたいと思う。よく出所した人が記者会見かなんかで言う言葉ですよね。私はあれは違うと思いますね。償いを一つすることによって清くなるというのはやっぱり自分の行いを義としていくことですよね。そしてやればやるほどそのことを思い起こしているわけですから、やっぱり解放されてない。聖書の福音は、キリストの福音は、十字架にかかってくださったイエス様をただ救い主と信じるだけで過去の罪は一 切おとがめなし、帳消しです。あなたの罪の行いは全部終わりました。私が全部裁きを受けました。あなたは罪のない、まるで罪なしというような人間なのです。例えば、ちょっと開けてみましょうか。イザヤ書の43章25節を開けていただけますか。イザヤ書43章の25節。第3版ですと1196ページですね。第2版は1097ページでしょうか、8ページでしょうか。イザヤ書の43章の25節。ひらがなで私と書いてあったら神ご自身の言葉ですね。私、この私は非常に強いご自分の主張ですね。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様はイエス・キリストの十字架の救いによってこれが実現するわけですけれども、それまでは犠牲の動物の供え物で何度も何度もやってきたんですが不完全です。しかし神の御子であるイエス・キリストは神の完全な子羊となられて十字架の上にご自分の罪の、ご自分の体を持って我々人間の罪を拭い去ってくださった。で、神ご自身が宣言されるわけです。もうあなたの罪を思い出さない。人間って中途半端なんですよ。神様がもう忘れなさいと言ってくださっているにもかかわらず忘れないんですね。忘れるべきことを忘れないで、忘れてはいけないことを忘れてしまうんですね。神様がもう罪を思い出さないと言われたら、そうなんですよ。人間だけが中途半端で、いつまでたっても私はダメだダメだ、罪を思い出していく人生を生きていくんですね。神ご自身がもう罪を思い出さないと言われている。許された罪は忘れる必要があります。許された恵みをこそ覚えていなければならない。そして感謝して生きていくんですね。エミー・カーマイケルという人の本の中でこんな話が出てくるんですね。一人の人が神に祈るんですね。神様、またまた私はあの罪を犯してしまいました。もう何でもやっています。私のこの罪を許してくださいって言って、悔い改めの祈りをするんですね。その時神様はおっしゃるんですね。愛する友よ、またあの罪って言うけど、どんな罪ですか。私はあなたの罪をもう全部忘れています。そういう話が出るんですね。皆さん、神が思い出さないと言われたら、感謝して思い出さないようにしたいものです。そして呪縛から解放されたいものです。ここに何度神が私、この私は私自身のためにって強い自己主張されますか。人間が自己主張したら自我が出てるだけですけれども、神ご自身が、人間がいかにこのことを心に留めがたいものを持っているかということをご存知の神はこう強く宣言されるんですね。この悔い改め、思いを変えていくっていうことが大事なんですね。神様は福音によって驚くばかりの計画を私たちのためにしてくださったんです、おられるんですよ。ですから、そういう恵みを感謝して生きていく、これがグッドニュース、福音なんですね。第3のことを見て終わりたいと思いますが、これからの罪に関する悔い改めということですね。そうは言ってもですね、まあこれからも罪を犯すわけです。で、そういう時にですね、 ほとんどの人はね、罪を犯すのは自分の意志が弱いからだって思ってるんですよ。例えば、まあ、罪ではないけれども、僕は意志が弱いから勉強できないとかね。私は意志が弱いから何々できないとか、続かないとか、意志の問題するんですよ。本当は、意志が弱いって言うんだけど、反対側の意志は強いんですね。例えば勉強のことを言いましたけど、勉強できないって言ってる人は勉強したくないっていうか、テレビを見たいというか、そっち側の意志の方が強いわけですね。意志が強いとか弱いとかいうレベルは、それは大した差はないんですよ。神様が新しい思いを植え付けてくださるのはね、意志の問題じゃない。実は私も大変意志が弱い。父親から、お前は何遍クラブ変わったら気が済むねんと。続かんなー言われてたんです。いつってもお前は意志薄弱だ言われてたんですよ。でも、ある時から考えが変えられてきたんですね。意志よりも優れたものがあります。それは、聖書の言葉で言えばビジョンですね。一般的な世界の言葉で言えばイメージですね。例えばオリンピックに出るようなアスリートたちが、例えば 100m の競争の前に何してますか、よくこんなことをなんかこうヘッドホンかなんかしながら聞いてるでしょ。イメージトレーニングしてるんですよね。意思じゃないんですよ。イメージが変えられるんですよ。例えばね、足の遅い子、こきやすい子がね、よーい、ドーンとか時計をさ、ダーン、ダダダダダンダンって走り出すんだけど、第3コーナーあたりできっと僕はこけるだろうなというようななんかイメージを持ってるんです。すると第3コーナーまで来てきれいにこけるんです。イメージ通りなんですよ。意志で倒れないぞと思ってたってダメなんですよ。人はどんなイメージを持っているか、どんなビジョンを持っているかということなんですね。先ほど私は意志が弱いと言いました。でもそんな意志の弱い私なんですけれども、どういうわけかついているものがある。駅前の伝道35年間ついているんですよ。1975年から始めたんですね。開拓伝道して間もない頃から。33年間ようついているなと思うんですけど。意志の強さではないんですよ。私は前も言いましたように、意志は弱い。これを食べるな言われたら絶対食べる。子供を犠牲にしてでも食べてしまってた。よく娘に注意されました。3個しかね、コーヒーゼリーないねんからね。うちは4人やねんから、パパが遠慮したらいいのよ。と言われつつも食べてたんですね。意志、薄弱です。でも、そんな私がなぜついてるかというと、ね、毎日聖書を読むでしょ、私。まだ10人未満の時に、まあ、いろんなことを示されて、この町の人々に伝道を私には責任があるという思いを、もうだんだんだんだん強くなってきまして、不思議と、何か知らないけれども、一番集まる場所で伝道する必要があるというように強く感じたんですね。そしてそれが駅前、今後の駅前。で、その日の朝ね、忘れもしませんが、エリミア書の24章の7節をちょうど金曜日に読んだんですね。なぜ金曜日を選んだかというと、まあ、月曜日やるのはまだこれから仕事していく人がたくさんいるし、まだ火曜日も水曜日も大変だと。気持ちは変わらない。で、土曜日休みの人が多いから、金曜日だと気持ちがどこか変わるときだから、そのターニングポイントだから、金曜日にお話をするのが一番いいと思ってですね。そしてまあ、神様、いつがいいですか。あんまり寒いのも嫌だし、春はまあ、なんか、なんとなく雰囲気あれだ、ふらふらするし、まあ、夏生まれだから夏がいいかなと。まあ、単純なことで始めたんですね。 で、この日の金曜日、その日の朝、エレミア書24章の7節、私は私を知る心を彼らに与えよう。彼らは私の神となり、私は彼らの神となると。私のすることを神はご存知なんだ。私は彼らに私を知る心を与えようと。民となる。あなたが牧師をしているところで、やがて多くの人々が集められて、群れが形成されていくだろう。民となるという将来のビジョンまでも与えられた。そして私が頑張るんじゃなくて、私が私を知る心を彼らに与えようと。ですから、私はその御言葉によってビジョンを抱いたことができたんですね。だから私の意思で今日も疲れてるけど、もう駅前に行かねばならないという考えだともうやめてると思うんですよ。しかしこの聖書の言葉のビジョンは私の意思、弱い意思を超えた。皆さんにお勧めしたいことはね、意思薄弱だから悪い習慣に負けるとか、これに勝てないとか、そう思っている方がおられたら、意思を超える世界があるということを知っていただきたい。それはビジョンです。あなたのうちに語られる神の御言葉によって、あなた自身のセルフイメージを高めていただきたい。そうすると勝てるようになります。そして、神の御言葉によって生きるということの何たるかを知っていく。イエス様は、そういうことを理解させる、思いを変えるために、私は、罪人を招くために、また招いて悔い改めさせるために来たんだ。そのために来たのだとおっしゃってくださいました。ある方々はこういうところを読むと、悪い行いをやめないとあかんというような、そんな間違った思い方を持つかもわかりませんが、今日私がお話をしたことが聖書的であると私は信じています。そういう思いの中に導かれる人生というのはやっぱり祝福されていくんですね。素晴らしいことが始まっていくんですね。なぜならあなたは神の愛の対象として、過去の一切合切を神の栄光のための材料としてあなたを用いたいと神は願ってくださる。私がそのエレミア書の24章の7節の御言葉を与えられたのは、本当にまだプレハブもないような時だったんですね。小さな掘っ立て小屋のような200万円で建てたような建物、その時に導きの決心をしたんですね。そしてビジョンが私を導いてきたと思います。皆さんも人生の様々な課題があると思うんですね。弱さもあるでしょう。誇りもあるかもしれない。しかしそういうレベルではなくて、神が罪人を招くためにキリストを使わせてくださった。悔い改めさせるため、思いを変えられ、そしてそれは行いをも生み出すでしょう。そういう言い方に神は招いていらっしゃるんだということを覚えていただきたいですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたはイエス様をくださいました。神の御子であられます。そして私は罪人を招くために来たとおっしゃってくださいます。ご聖霊が働いてくださって、あるとき私も救われねばならない罪人だとあなたの光に照らされてそう思いました。そして40数年前、私はイエス・キリスト救い主と信じ、お従いし、神の御言葉に従って人生を歩む道を示されてまいりました。神様、今日集っておられる方々が様々な戦いの中にあることを思います。けれども、どうかまずあなたからの勝ち付けをいただくことができますように、悪い星のもとや何かの因果や遺伝や様々な環境で自分の人生を縛られているというような、そういう呪縛から解放して、あなたが愛している と語ってくださっているその素晴らしい福音の中に身を置き、神の中には自由があり平安があり力がある、そのことを体験するために一切を用いてくださる、その祝福をあなたが与えてくださることを信じて、まずイエス様を受け入れて歩んでいかれることができますように。またこの中には意志の弱さを嘆き、自分でどうにもできないと無力な思いを思いながら日々に生きていらっしゃる方々もいらっしゃるかもわかりません。神様、どうかその意志の強さではない、そうではなくて、あなたからのビジョン、あなたからのイメージ、その御言葉としてのビジョンを通して意志に打ち勝つことのできる人生を体験していかれることができますように。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。